建築系ラジオです、建築系ラジオの南研究室、建築デザインレビューの、5月号ということで、今回はですね、新建築の2011年5月号から作品を取り上げてですね、レビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは、研究室の大学院生の鈴木大輔君と西川君です。じゃあ鈴木君から一言自己紹介をお願いします。
大学南研究室修士1年の鈴木大輔です。
はい、
お願いします。
じゃあ涼介くん。
はい、国士舘大学、4年南研究室の西川涼介です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあまあ大輔くんと涼介くんということでですね、2人に出てもらうわけなんですが、最初にですね、今日取り上げるのは、古谷信明さんのとプラスナスカの実践学園中学高等学校中学習慣というのを取り上げたいと思うんですけども、まあ、その前にですね、ちょうどついこの間まであのコンペ、自主コンペを研究室でやっていまして、上州富岡駅のコンペティションの、まあ、作業をずっと延々とやってたんですね。で、まあ、研究室の人たちはみんなかなりこう熱心に参加していたので、最初にですね、まあ、その話から少し、まあ、枕言葉的にやっておこうかなと思うんですが、大輔君はどうでしたか今回のコンペ。
まあ、自分修士になってからまた初回のコンペという形で、うん、でその今年から外部から数名入ってきていて、
うんうん、研究室ね、外部から
大学院生入ってきたので、まあ、その今までの南研とはちょっと違った、まあ、要素を取り入れたりとか、まあ、その他の大学そこに今いたその時のスキルっていうのを生み出し合って、まあ、進められたのかなっていうのが新鮮 で、まあ、その結構まあ試行錯誤をかなりあって、まあ、そのっていうのはちょっとあったんですけど、まあ、結果としてまあそのクオリティ、まあ、それなりに見せられるものっていうのがまあできたと思うので、これ良かったなっていうのを思っていて、またそのまたその反省点みたいなのもまあただあったので、まあ、今後そういうのまた、まあ改善できたらいいなっていうふうには、まあ、思いました。で、やっぱその集団でやるっていうのは難しいんですけど、やっぱりなんかそのできた時の達成感というか、まあ、それで満足しちゃいけないと思うんですけど、なんかすごくあって、やっぱりその、まあ、チームでやるっていうこともすごく大事だなっていうのは今回感じました。
やっぱりさ、正直さ、確かに出来上がった時の達成感はあったな。それはあったわ今回、と思った。だからあれだけの人たちがみんな参加してさ、今回なかなか良かったと思うよ僕は。でさっきのさ、その大輔の話の延長で言うとさ、今年はあの大学院の、ね、1年生が、まあ、南研究室は6人いるんですけど、そのうちの3人はあの外部から、まあ、あの進学してきたんですよね、まあ、進学っていうか入学っていうか。で、あの東京理科大学からあの森本君が来て、それから浜松技術科学大学かな、豊橋の技術科学大学から辻君が来て、中央高学校からあの津久井君っていうのが来て3人来たんですけども、まあ、中央高校は4年生のコースがあって、あの4年生のコースを出た人はあの大学院をあのに進学することがまあできるんですよね。ということで、まあ、あのなかなかいろいろと意思混合になって、僕は結構刺激になっていいんじゃないかなと思ってるんですよね、そしたら西川君どうですか、コンペ、はい、コンペについての感想。
はい、僕今年から南先生の研究室に来ることになったんですけど、で、まあコンペ今まで何個かやってきましたけど、まあ、この人たちでやるのは初めてだったんですが、まあ、新しいこともまあ勉強させていただいたりして、で、やっぱ思ったことが、僕模型をやってたんですが、やっぱ途中からまあ先輩たちの指示待ちとかになって、まあ、空いてる時間が結構あったりして、で、それでまあ今回まあそういうところとかいろいろ後輩に手伝っていた、3年生に手伝ってもらったりしたんですけど、やっぱそれでも、まあ、いたないところとか、まあ、ダメなところとか改善点とか、まあ、たくさんあったんですが、そういうことをまあ次のやる研究室のコンペとかでちゃんと改善して、次に生かしていけたん、あ、いけるん、あ、いけるようにしていきたいっていうのがやっぱ一番思いましたね。
なんかだんだんコンペの反省会みたいな。いや、まあいいよ。まあそれはね、あのみんな僕は今回はすごいよく頑張ったなと思ってるし、またなんかね、もう一回やればいいよ、いろいろね。やればいいなと思うよ。 でもやっぱりなんか新しいそのクリエイティブな案を作っていくってやっぱ面白いな、僕面白いなと思ったで、まあ鈴木もいろいろ案出しててさ、僕はあれはあの意味あったと思うよ、なんかね。そしたらね、今回はね、この古谷さんの作品をね取り上げたんですけども、やっぱり僕はあのこういう作品を取り上げるのに、まあ、適当にはもちろん選んでないっていうか、やっぱりこの作品にはちょっと惹かれるものがあったんですよ。でこれは場所がですね、東京都の中野区です。学校の施設なんですけども、非常になんていうのかな、こうある意味住宅の延長のような、なんていうかこうゲストセミナーハウスのような非常に落ち着いた空間になっていて、あの薄いこう薄紫色の外壁で、これジョリパッドなんですけども、あのこの、あの学校っていうのが男女共学の中高一貫校で、まあ、その学校の施設の一つとして作られていて、区立公園に面している、まあ、あの施設なんですよね。で面積的にはだいたい1400平米ぐらいかな、延床面積1400平米で、地下1階地上3階の構造としてはですね、鉄筋コンクリート造で、屋根が一部鉄骨造というような形で作られていますね。で敷地面積は924平米ということで、まあ、これくしくもですね、今回僕らが参加したコンペの敷地とまあ大体同じぐらいなんですけども、規模的にも同じぐらいなんですけども、建築っていうのは規模が同じでも全く様相が異なるなと思うんですけどね。でこれまあ外部はですね、まあ、ある意味本当に住宅のような形でこう塗装壁にこうなってるんですが、中に入るとその一転してこう、まあ、イメージが変わって、あのコンクリート内話しの、その杉板の、その型枠で作られた外壁と、あの内壁と、それからそのルーバー状の何かこうついたてのような間仕切りと、それから白いそのあの天井、折半屋根のような天井によって作られているんですね。で屋根が複雑な形状をしているんですけども、これはあの車線制限、法的な車線制限からまあ導かれたというようなこと でこのね、まあ、断面図、断面詳細図を僕結構見てたんですけども、これ、まあ、ベタ基礎なんですけども、あの地下1階と1階部分の間 のこのスラブっていうのがボイドスラブなんですよね。でここはまあ要するにボイドスラブっていうことは、スラブ あの中が中空になっていて空いてるんですね。こういうところが配管スペースになったりもするんですが、で、まあ、その上に関しては通常のスラブと吊り天井と床っていうような形になってるから、これ実はあの1階、地下1階のところと1階のところのスラブの構成が違うんですよ。でそれと同時にこれ屋根はあの鉄骨で組まれているので、実は総構成として見た場合にはそれぞれのストラクチャーが違うんですよね、うん。でまあこれ、シーちゃんと何だろう、縦動物がシーちゃんと言われているその、まあ、軽量鉄骨がなあの配されていて、まあ、そこに下地のボードがあって、まあ、通常の作り方なんですけどね、まあ、なかなかこれは空間としてあの豊かな空間が作られているんじゃないかなっていうふうに僕はこう感じましたね。内部空間の構成としては、まあ、ラーニングルームとかレセプションルームとか、それからホールとか、まあ、フリードムホールっていうふうに書いてるんですけども、まあ、そういった施設がこう配されているっていうような、まあ、感じになってますね。そしたらさ、これまず鈴木くんからさ、ちょっと話を振りたいなと思うんですけどね、この古谷さんのこの実践学園中学高等学校の中学習慣、これに関して、鈴木くんはどう思いましたか。
僕もその断面図のところを見ていて、で、まあ、その、まあ、基礎からなんかそのまま立ち上がっていて、まあ、それが3階分まで行っていて、そのパッと見なんか平屋にも見えてくるような、まあ、そういったなんか印象を感じていて、でその、まあ、学校に付随するその、自習室的な、まあ、場所だということだったので、何かその住宅のまあ延長というか、すごくそのすごく大きいんですけど、すごく小さく感じられる、まあ、学校というか、そういった印象をすごく受けました。
そうだね。
で、まあ、そのワンルームのようになんか空間が作られていて、なんかその細々とあるんですけど、何かすごくおおらかな空間で、そういうのすごく伸び伸びと勉強ができるんじゃないかなっていうのを感じていて、でこの場所が中野っていうことで、まあ、中野はすごく住宅が密集しているところなので、まあ、そこにもすごくコンテキストというか合ってるんじゃないかなっていうのは感じました。
なんかさ、一見学校の施設らしくないよね。なんかこう例えばコンクリートの箱みたいな学校の施設らしくないっていうか、本当に住宅、ちょっと大きめの住宅のように見えるし、僕ちょっとこれ気になったのは、個人的にはね、これ軒がすごくシャープなんだよね。軒がこれが普通のさ、例えば住宅の軒みたいになってるんだけど、こう下にその玉砂利敷いてあって、あの雨どいがないんですよ。でこれがあのアルミのスパンドレルで 抜き裏を構成していて、この内側も実はスパンドレルで使われているんですよ。ここね、断面詳細見たら分かるようにね、ここに打ち出し成形板のアルミスパンドレルって書いてあるんだけども、ここもそうなんだよね。だからこの軒が内側と外側に向かって連続しているようなそのこうディテールになっていて、しかもすごくこのエッジの部分がシャープに作られているからさ、これがすごくさ、この建築の輪郭を形作っているっていうのと、その軒下に小さなポツ窓がこポツポツこう開いている感じがすごく表情としていいなと思ったんですよね、うん、ということで先輩の鈴木君が結構いろいろと話をしたら、後で西川君これ何か言えるかな
僕は思ったのはもう、うん、思ったのは屋根も車線制限とかで、うん、それがまあちょっとかっこいいなと思いまして、車線制限はまあ決まってるものなんですけど、うん、あとあんまり打ちっぱなしコンクリートって打ちっぱなしコンクリートっていうのがあんまりないんじゃないかなっていう自主学習感としては、それちょっとかっこいいなと思いました、うん、
だからこれ通常だったらさ、はい、こっちが外壁だよね。つまりコンクリート打ちっぱなしの方を外壁で使って、はい、どっちかっていうとこの塗り壁の方を内側に使うじゃん。だからそれが印象が逆転していて、本来だったら中で使うものが外に使われて、外で使われるものが中に使われてるから、そのなんていうかこう逆転してる感じっていうのがちょっと不思議な印象を与えるんだよね。だから近づいていって外を見た時にはちょっとこう近づきやすい、人が取り付きやすいようなその印象、優しい印象があるんだけども、内側はかなりこう重厚な感じがするっていうかね、うん、まあ、それはそれでちょっと面白いなと思いましたね。だからなんとなくちょっとそのさっき鈴木が言ってたけどさ、こう半地下の穴蔵っぽい空間のイメージもあるし、そこからスリットとかトップライトとかいろんなところから光がこう木漏れ日のようにこう落ちてくるんだけども、でも結構閉じられた印象もあるんですよ。だからそれが逆にまたちょっとこう居心地がいいっていうかね、外部の視線を気にせずに済むっていうか、まあ、おそらくそのプライバシーっていうふうなことを考えた場合にそういったこともその視野に入れて設計されたんじゃないかなっていうふうにこう思いますよね、うん、僕は個人的にはこういうふうな建築はすごくいいなと思うんですよね。とはいえさ、これやっぱりその中野区に作られてるからね、まあ、はっきり言ってこう都会じゃないですか。だからこれを設計するっていうのは結構難しかっただろうなと思うし、車線制限で屋根の形が決まってるっていうことと、もちろんこれ一方はその公園に開いてるといえ、もう一方はその住宅がこう密集してるから結構臨地ギリギリまで建物がいろいろ迫っていてさ、これは結構ねそんなに簡単な設計じゃないと思う、うん、まあプロの設計だなっていうふうに思いますけどね、うん、じゃあそんなところでいいのかな。どうなんだ資格残したことはないですか鈴木君どうですか、そんなところでいいんでしょうかね。まあこういうのもね、本当に実際見に行ってみないと空間の気配っていうのはさ、なかなか分かりにくいところも結構あるんですけどね、うん、まあ、実際見に行ってみたいなと思うような空間ではあるよ、はい、ちょっと気配としてちょっと僕はちょっと少しだけ似てると思ったのは、伊藤豊さんのザ・高円寺、まあ、あれはもう全然もちろん違いますけどね、鉄板で作られて丸いポツ窓があって非常に閉じた空間の中にある種のそのなんていうかこう、まあ、重々しい空間を囲い込むっていうかね、うん、そういうような感じとしたけどね、うん、なんか僕さ伊丹淳さんっていう建築家にさ、まあ、お会いする機会が、ね、あってね、僕は伊丹さんのファンなんですよ。で伊丹さんにさ僕は手紙を書いたんですよ。ファンレター手紙を書いて、伊丹さんぜひお会いしたいって言ったら伊丹さんがまあ、会ってくれて、で伊丹さんはやっぱり重い建築を作りたいって言ってましたよ。で今その要するにさ、軽くて透明でね、非常に儚い建築っていうものが、まあ、良くも悪くもその、まあ、流行の一つにはなってると思うんですけども、一方で非常にこう重厚な建築を作りたいと、僕はそれはすごくねある部分においてはやっぱり共感するんですよね。まあ、ルイス・カールの建築なんかもそうなんですけども、重さと軽さっていうものが同時存在するような建築の気配は何なのかっていうことは、まあ、一つ新しい現代建築のテーマとしては僕はあるんじゃないかなと思いますね、うん、で今回のその古谷さんの建築っていうのはちょっとそういったことを、まあ、テーマとして考えさせるなっていうふうにちょっと感じましたね。まあそんな気がしますけども、鈴木君どうですか。
重さと軽さですか
重さと軽さ
ですね、 もよくわからないままずっと設計をしていて、まあ、その軽さというか重さというか、それをまあどう建築に落とし込むかっていうのも、その物理的なその軽さ重さもあると思うし、何かそのもっと根本的な軽さ重さみたいなのもあると思って、まあ、その 着眼点というか、その今後もなんか探っていけたらいいなっていう、なんとかその解決策が見つかれば一番いいなとは思ってるんですけど。
そしたらさ、例えばさ、ちょっと話を変えてね、君らが例えばさ、好きな建築は何？どういう建築が自分の好みっていうか。僕はね、僕もすごくそのことはずっと考え続けてきたけど、まあさすがに今は自分ではなんとなく分かる、分かるって言ったら変だけどね、こういうものが建築としては自分の、まあ、ある種の価値判断においてはいいと思う部分もあるし、これは疑問だなと思うものもあるし、一方でね、僕は前もちょっと言ったんですけど、決してそのアバンギャルドの建築がダメだとは思わないんですよ。あるいはその一見奇抜であったりとか、ものすごく極端な建築がダメだとは全く思わないし、そういった建築の価値っていうのは絶対あるからね。もうでもそれだけでもないっていうのもあるしさ、君らはどう、そのどういう建築がいいと思うか、あるいはどういう建築が好きだと思うかね。これはすごく難しい問題なんですよ。要するにさ、哲学的な言い方をするとさ、美学的判断の問題があって、これはもう本当にカントの判断力批判まで遡るんだけど、今日も大学院の授業で僕は話をしたんですけどね、そのこれはね、単なる個人の主観的な趣味判断なのか、あるいはその普遍妥当性を持っているかっていう問題っていうのは、これは18世紀からずっと議論になってるんですよね、君らどうですか、この建築のね、自分がどういう建築がいいと思うか。まあ鈴木は大学院生だから一言ぐらい言った方がいいんじゃないか。
僕、まあ、西川はまあいいとしてもさ、僕は結構なんかその例えば構造とか材料とか、なんかとても合理的な作り方をされているものというかがすごく好きで、でそのなんだろう、かしかもそれがなんか、すぐできるというか、市販材を使ってるんですけど、何かそのなんていうんですかね、自然に近い素材で使われているというか、すごく無理のない作りをしている建築で、なおかつなんかそのできた空間がすごくその親しみを分けるような、そういったものっていうのがすごく好きで、実際に誰っていうとあれなんですけど、なんかだから自分もそういう建築というか、なんかすごくその論理的にやっぱ建築って作らなきゃいけないと思うんですけど、最終的に出来上がったものが何かその愛着が湧けるというか、何かその自分のもののなんか延長というか、手に収まるようなものの延長でなんかできる建物っていうのがすごくいいなっていう感じはしています。
それで僕さ、今思い出したけどさ、今日僕大学院の授業でね、関東の判断力以外の話をしてた時にさ、杉寝てたよ。
これ本当だ。言われます。
大丈夫だよ。でもさ、まあでもフォローしておくと、僕鈴木のね、設計のね、課題の案全部覚えてる。僕真剣に見てるから、鈴木がその2年生、3年生に出したやつも覚えてるけど、鈴木大輔のね、卒業設計の案は良かった。僕はね、大輔たちの団員の中では、鈴木の案が一番良かったと僕は思ってる。これは前も一回言ったからね、前も言ったけど、だからなんかちょっとなんかね、独特の感性を持ってるなと思ったよ。それはなんかこれからもっといろいろ伸ばしていけばいいかなと思ったね。と一応フォローしておこうかな。いやでもそれは本当にそう思った。それは前鈴木も直接言ったことあるけど、じゃあ西川もなんか言ってみて最後。
僕がちょっと好きな、ちょっと昔の古建築とかの木造とかの寺とか神社とかのそういうところが、まあ興味があるっていうか好きっていうか、そうです。
例えばどういうのが好きなの、その古建築の中では。
そうですね、あんままだ周り見に行ったんで、ちょっと東照宮とかが日光
の、日光のね、
はい、作りがちょっと気になって好きだなと思うぐらいですけど、まだあんまり、まあ、京都とかも全然行けないんで見れてないんですけど、それここまで好きっていうものはまだあんまり見つけられてないです。
いやこれは本当にすごく深いね、問題というかテーマで、この間授業で鶴理子先生がさ、鶴理子さんが非常勤講師で設計を教えに来てるんだけど、鶴さんが青木淳から教えてもらったこととして、その自分が気になったとか好きなものを見たときにね、なんでそれが好きなのかっていうのをね、突き詰めて考えてみるのがね、重要だって言っててさ、僕もね、いろいろ昔から気になってるものがあったりしたときにやっぱりいろいろ考えますよ。そしたらさ、西川が今さ、例えば古建築でこういうのがちょっと気になったとかね、それがいいなと思ったらね、なんでそうなのかってちょっと考えてみるといいかなと思うよ。なんかね、建築ってのは本当に複雑だし、奥が深いから、論理的に突き詰めて考えられる部分もかなりのレベルまであるわけですよ。でも一方で、やっぱり趣味判断の領域の部分もあるし、そうじゃないものもあるしね。 でビジブルなものとインビジブルなものもあります。つまり目に見えるものと見えないもので、これはさ、例えばあの雑誌で見たら視覚的にはさ、ビジブルなその目に見えるものとして分かりやすいじゃん。だけどそうじゃないもの、例えばその音の気配とかさ、実際に行ってみないと感じ取れないものって確かにすごくあるからね。だからこれは建築って本当複雑なんですよ。そんな軽々しく言えないし、軽々しく言っちゃいけないと僕は思ってるし、だから僕はさ、自分が住居はいかに可能かっていう本を東大出版から出した時もね、僕は後書きで書きましたよ。僕はね、自分は建築を語る資格ないと思ってるっていうふうに書きました。でそれは本当にそう思って書いた、うん、そんな軽々しく僕は建築のことを、ね、これがいいよ悪いなんて絶対僕は自分が言える資格なんてないし、ないと思ってた。まあ今はあのささやかながらあると思って、ささやかながらね、まあ曲がりなりもある程度のことを勉強してやってきたから、まあ、それでもやっぱり自分は謙虚にならないといけないと思ってますけど、だけどそんな簡単に軽々しく言えないと思ったよ本当、うん、だからやっぱりさ、これはさ本当深いんだよね建築ってね。今回コンペやってもさ、やっぱりすごくこういろいろ学ぶところもあってさ、でもまだまだちょっと考えるべきところいろいろあるっていうかさ、やっぱチャレンジだよ、チャレンジね。じゃあね、まあ大体ちょっとあのこのぐらいにしたいと思いますけどね、まあ、ちょっと最後にね、もう一回告知しておきたいっていうかね、あの7月14日に国士舘大学に今度はあの安藤忠雄さんが講演会で来られるということで、僕はあの安藤忠雄さんのね事務所にあの見習いで昔行ってましたよ、大学の 2年生の時に。その時にさ、僕独立してる時にさ、安藤さんがさ、そのね挑戦者の気持ちをね忘れるなってね手紙書いてた、手紙くれたんだよ安藤さんが。それは本当そうと思うよ、うん、やっぱチャレンジだよ、うん、だからこれさ、またちょっと改めてさ、後ろ振り返らずにさ、ちょっと次のコンペちょっとチャレンジしたいけどね次の実践にさ
まだ負けたわけでは
いや、もちろんそうなんだよ、
遠いちゃった
、いや、そうそう、加藤が負けようがさ、はい、ね、新しいことやると、うん、それと今度さ、8月7日ですか、はい、8月7日の日曜日にあのスーパージュリー学生設計公評会をね、今度国士舘大学またやりますけど、毎年やってるんですが、その時にあのゲスト建築家として中村博さん、ね、それから大西真紀さんと百田由紀さん、それから坂内拓さん、この4人があのゲスト建築家として来ます。まあ、それぞれ非常にこうユニークな、まあ、第一線で活躍されている、まあ、建築家でね、まあ、大西さんと百田君は、まあ、僕後輩なんですけど、まあ、彼らはすごく頑張ってる、若手として頑張ってて、まあ、有望な建築家です。みんなもぜひね、いろいろこう学ぶところもあると思うから、積極的に参加してほしいのと、今回のスーパージュリーも全員ノミネートだからね、2年生も3年生も M1 も全員ノミネートです。だから、まあ、みんな勝負の舞台に立つっていうことで、ね、頑張ってほしいなと思いますね。というぐらいで、まあ、セックいいかな。
はい、そうですねそんなところです。
そのぐらいですか。じゃあ今回の収録はこれぐらいで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。